シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は中村よし子が担当します。今日は飛騨高山町の博物館の松永秀康さんに令和3年度夏季特別展飛騨の山を歌う山と人との関わり方についてお話しいただきます。松永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速ですが、内容を教えてください。
今日は飛騨高山町の博物館で夏季特別展として開催されています飛騨の山を歌う山と人との関わり方の PR ということで、展示の見どころについてお話をさせていただきたいと思います。
はい、タイトルから察するに山が大きなテーマのようですね。
そうです。今回の展示は今年の春に刊行された高山市史飛騨の山岳と自然の恵み編の成果を中心にしております。飛騨は多くの山に囲まれており、飛騨の人々にとって山は身近な存在でした。飛騨の人々が時に崇め、描き、撮影し、採取し、そして登って山について、特に飛騨の人々と関わり方を示す資料を中心に展示します。
崇め、描き、撮影し、採取し、そして登ったというあたりがポイントになるんですか？
そうです。今回の特別展は、地形と自然、登山、飛騨人が見た山の姿、語り継がれる山の話という大きく4つのジャンルに分けて展示をしております。
例えば崇めというのはどういった資料が展示されているんですか？
昔から山は信仰の対象として人々に崇められていました。分かりやすいもので言えば、例えば修験道とも関わりがある富士山、死者の魂が集うと言われている恐山などが有名です。飛騨にも白山や御嶽山など山岳信仰の対象として有名な山があります。ただこうした全国的に有名な山に限らず、人々は身近な山を崇めていました。
身近な山というと乗鞍岳や穂高などでしょうか？
おっしゃった山も今では身近な存在ですが、他に笠ヶ岳という岐阜県内で最も高い山があります。この笠ヶ岳も飛騨の人々にとって身近な存在でした。全国各地に仏像を残した円空が手彫りの大日如来を安置するために笠ヶ岳に登ったことが、今回展示する大ヶ岳の木という資料に記されています。
はい、円空聞いたことがありますし、あと笠ヶ岳、傘の形で有名な山ですよね。
円空が登った後、天明2年1782年に東山にある宗雄寺の南寧と北州という僧が笠ヶ岳に登っています。こうした信仰登山が行われた笠ヶ岳も、その後参詣する人が廃れてしまいました。それを嘆いて笠ヶ岳の登山道の再興を行ったのが万竜という僧で、その時の様子が今回展示する笠ヶ岳再興記という資料に書かれています。大ヶ岳の記、笠ヶ岳再興記のどちらも高山市の指定文化財に登録されている貴重な資料です。
はい、信仰についての資料以外にはどういったものを展示しているんですか？
地形と自然のジャンルでは、飛騨山脈と高山盆地がある飛騨高地が太平洋プレートや断層の活動の活発化、地下のマグマ活動など、いろいろな要因が重なって今の地形に至っていることなどを紹介します。また地質や地層の紹介に合わせて、松川町で発掘されたベロキラプトルの歯の化石や、奥飛騨温泉郷福寺で発掘されたハチノスサンゴの化石といった化石類も展示します。
ベラキロプトル、ハチノスサンゴ、あまり聞き慣れない名前ですね。
ベラキラプトルは今から約1億4500万年前から6600万年前にいたとされる恐竜です。成人男性程度の大きな恐竜だったと言われております。現代の鳥類のような骨の痕跡が見られ、包葉ではないけれど羽もあったと言われています。肉をギザギザのナイフで切るときに切りやすいように、今回展示するベロキラプトルの歯はギザギザで肉食の歯だったことがわかります。ハチノスサンゴは今から約4億9000万年前に出現したとされるサンゴです。多角形のサンゴの管がまとまって、その断面がハチノスに似ていることからこの名前がつきました。今回展示するハチノスサンゴは約4億1700万年前から3億5400万年前の化石です。サンゴの管一本一本がはっきり見え、とっても綺麗です。
恐竜の化石や綺麗なサンゴの化石、見てみたいですね。 これまで飛騨の山々の自然や化石についてお話しいただきましたが、飛騨の人々はそうした自然を今でもレジャーなどで利用していますが、昔の人はどうだったんでしょうか。
今のようなレジャーより生活する上で自然を活用していました。江戸時代、飛騨の国が幕府の直轄領になると、飛騨の材木は幕府の命令により伐採運搬が行われます。それほど飛騨の山々の資源が豊富だった証と言えますし、幕府もそこに目をつけたと言えます。生活する上でそうした直接材木の伐採や運搬に従事した人もいれば、仕事で山に登らなければならない人もいました。
はい、仕事で山に登る人ですね。まあ、今で言えば山小屋で働いている人とかですか。
先ほど飛騨の国が幕府の直轄領になったお話をしましたが、直轄領になると高山神社が設置され、代官が管理を任されていました。長谷川忠隆という人が代官の時に幕府の命令を受けて、乗鞍岳で捕獲させた雷鳥を写した図と、その時の登山のことを記した書物も展示しています。今も見つけるのが難しい雷鳥なので、さらに情報が少ない江戸時代は見つけるのが困難だったのではないでしょうか。
山といえば最近は観光の登山も盛んですが、昔からそうだったんですか。
今のような観光の登山が始まったのは近代以降です。明治時代になると外国人も飛騨の山を登山するために訪れています。その時の様子がわかる資料や戦前の登山道具などを今回展示しています。またインターネットや SNS がなく、登山のガイド本などもない時代、観光目的で登山をする人は山がある地域に手紙で問い合わせて案内を取り寄せ、それをもとに山の情報を得ていました。そうしたパンフレット類も今回展示しています。
はい、今はインターネットや SNS でいろいろな情報が簡単に手に入る時代ですが、昔はそのように山の情報を得ていたんですね。まあ、同じように山の写真なども簡単に見られる時代ですが、昔の人は山の姿をどのように残したんでしょうか。
近代以降、写真などもありますが、絵でもその姿を残していました。飛騨の山々を描いた絵画作品も展示していますが、特別展のチラシの裏面に載せた絵画を描いた富田玲香さんは、登山を愛し飛騨の山々を多く描いています。乗鞍岳、槍ヶ岳なども描いており、合わせて紹介しています。写真も今回展示しています。大正13年1925年に焼岳が噴火した際に撮った写真も展示します。
はい、噴火の際の写真は迫力ありそうですが、ちょっと怖い感じもしますね。
怖いといえば、飛騨の山々にまつわる伝説や昔話なども紹介しています。最近漫画やアニメでも話題の両面宿儺も山にまつわる昔話がありますが、特別展ではそれ以上に山と人との関わりが伺える話を紹介します。飛騨の山々にまつわる怖い昔話を紹介するイベントも行う予定です。
はい、イベントの内容が気になります。教えてください。
8月14日の18時30分から町の博物館の酒蔵ホールで、飛騨の語り部いろり端さんにお話しいただきます。対象は小学生までで20名までとなっております。イベントも含め、飛騨の人々がこれまでに飛騨の山々とどう向き合ってきたのか、身近にありながらなかなか気づかない飛騨の山の魅力を感じられる特別展になっております。
はい、では最後に特別展の期間と場所を教えてください。
会期は10月10日日曜日までです。年中無休、朝の9時から夜7時まで開館しております。場所は高山市上市の町75番地、飛騨高山町の博物館の2階、特別展示室になります。
はい、特別展は10月10日日曜日まで、午前9時から午後7時まで開館。会場は上市の町の飛騨高山町の博物館の2階、特別展示室となります。お問い合わせ先を教えてください。
はい、町の博物館電話番号は 32-1205 になります。
今日のこの時間は飛騨高山町の博物館の松永秀康さんにお越しいただいて、令和3年度夏季特別展、飛騨の山を歌う山と人との関わり方についてお話しいただきました。松永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ご来場お待ちしております。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。